カメアン、
クーちゃんの京都雑談制作室。なんかいつもよりもいい音したね。
あ、その、あの開けるときとか。
そうそうそう。
ああ、確かにね。
知らんけど。
ちょっと冷えてないから。
もうない、体の中入ったりしや、
うん、まあそうそう。
ということでね、
はい、
今日は2024年の4月の17日です。
はい、
ということでね、まあ言うてる間に4月も終わりまんな言うて、
う
ん、やらしてもってるんですけれども、
ほう、
今日のね、
はい、
テーマは京都、
うん、
雑談不動産ということで。
不動産、ほう、なるほど。
あのね、
は
あ、亀庵が家買おう言うていろいろね、
あ、
探してるやんか、はいはいは
い、そうね、はい、
広域にわたってね、
広域にわたって長期間、はい
逆にね、だいぶ詳しなったんちゃうのっていう。
ああ、そういうこう情報にっていうことね。
そうそうそう。
ああ、いやー、どうやろう。
だからね、
は、
買うまでシリーズ化しようと思って。
あ、定点観測じゃないけれども、定期的にこう、
うん、
最近のこう、
進捗をね、
進捗をね、なるほど、
報告してもらおうということでね。
はいはいはい。
あの亀庵のね、
うん、
人生をコンテンツ化していこうぜっていう。
私が一番嫌いなやつやね切り売りしていくっていう。
そうそうそう、まあね、
はいはい、
このポッドキャスト自体がまあそうっちゃそうなんやけども、
うん、はあ、
ということでね、
うん、
どうですか進捗は。
進捗はね、本当にずっと停滞してるよ
最初の条件は何やった、うん、その超初期段階の条件。
あ、まあこう何て言うんやろうね、漠然とこうマンションじゃなくて一軒家がいいのかなとか、
ね、うんうんうん、
っていうのはあったかな。
なるほどね、
はい、
まあ、それ以外のその条件はなかった、うん、なんか互いの両親とか実家から近いとか、
はいはい、
うん、エリアこの辺がええとか。
そうね、まあその辺で言うと、当然そのね、お金の話は一旦置いといて、うん、まあいわゆる地下鉄の沿線というか、
うんうん
うん、まあ縦はそうね、国際会館からこう京都駅で、横は今、渦政か、
うん、
からまあまあ山品ぐらいまで伸びてんのかな。
山品ぐらいまで結構じゃあ探したってこと。
まあただ実質はもうほぼあれよね、北山から京都駅と西大路を池ぐらいからこう東山とか、うん、
東山まで
をまずはまあ、
ああ
最初はね、こう、うん、何も知らないからさ、
はいはいはい、
こうどんなもんかななんて見てて呆然としたよ。
何に。
ズボタンか
あ、そのくくりは、
うん、
西は西大路行け、東は東山、うん、北は北山、
うん、
南は京都駅のこの中っていうのは、うん、外と比べ、まあもちろんそう、中心地に近ければ高くなるやろ、
うん、
結構高い、
ね、高いね。あのいわゆる土地の値段としてはまあね、大きさだったりこう、あのまあ何やろ、こういう話の方がもっとこうコンデンツ化になるんやろうけど、京都ってさ、いわゆる老地とかがあってさ、
うん、
その奥に家があったりする、
うん、
だそういうところって結構こう同じエリアでも安かったりする
んや、ね、うんうんうん、
まあ、そのいわゆる家建てにくかったりとか、多分搬入しにくいとか、こう限られるから、
はいはいはい、
ていうのはあるけど、なんかやっぱ全体的に言うと、そうね、やっぱり御所で、あと京都駅周りはこうびっくりするぐらい高いよ。
京都駅周りっていうのはどの辺？
もうね、
京都駅よりも北。
基本的にはやっぱり北の方も高いけど、ただそれでも南で言ったら九条通りにまでとかのこの間らへんとかでもすごく高い。
高いんや。
だって例えばやけど、まあ
九条まで行っても高いんや。
十条まで行って若干下がるけど、それでも全然もういわゆる、うん、そうね、どんなんやろ、その平均単価っていうのは分からへんけど、
うん、
例えば今パッと見た感じで九条、まあ京都駅と九条駅で比較的九条駅側に近いところでも坪単価高いところやと490万とか。
高いな。
な7坪でね、だから3500万ぐらい。
あー、じゃあもうあれなんか、中心地がどうっていうか、もう京都という土地自体がもう全体的に上がっていってるってことなんか、
うん、でも全体的にはもうどんどんどんどん、まあでもやっぱりそうね、中心地で特にこう御所南のところなんて本当に引くぐらいね、今ちょっと出してるけどさ、
言うてんな応答で。
でまあパッと見たところでも坪単価780万とか、
お
高いところはね、もちろんもちろんこう大きさとかもあるんやろうけどするし、やっぱりこう二条らへんもね、こうまあ昔に比べたらちょっとずつやっぱ上がってるって言われるね、昔知ってる人からすると。二条駅とかあの周辺、
まあ便利やもんね。
そうそうそう、やっぱあと山陰らへんとか。
あ、山陰もそうない、
こうなんかね、学生の街みたいなイメージあったけど、いざ探そうと思うとね、なかなか。
なるほどね。
その坪単価100万切るところの方が少ないんちゃうかなぐらい。まあ当然ね、駅から離れたりしていくとそっから切っていってもうちょっと下がってくるけど、それでもね、だいぶ
まあ特に一軒家ってなるとまたハードルがね、一つ上がるもんね。
まあまあそうね、特にそうね、京都でね、このその辺りで作るってなるとまた大変やろうね。
まあこの辺だらだら歩いてたりしてもさ、
うん、
たまになんかこれ空き家やろうなっていうの、
うん、
で誰も住んだらへんやろなみたいな、ここ住めへんかなとか、ここ改築してみたいな。
ああ、妄想というか。
そうそうそう。まあでも結局こうね、マンションになったりとかね、
はい、ああそうね、
もう何軒かこうガサッと大手のね、不動産屋さんやら何やら、はい、川張ってみたいなのあるかもしれない。
そう、
そのエリアのこだわりはじゃあそんななかったん、御所南がええとか。まあでもさ、
うん、
そういうこう子供ができる前提で、
はあはあ、ああそうね、
御所南エリアがええとか、
はいはい
はい、あとは青い小学校か、
はい、
青い小学校エリアがええとかも、なんか高校まで見据えたら、
うんうんうん、
下鴨の辺とかね、
はいはい、
北大路の下鴨本通りらへん、
はいはい、ありますね。
で洛北高校が、
うん、
とかこの辺やったらね、堀川高校とか、あとは西京、それこそね、西条城池の西京高校とか、
はいはい、そうね、いや、
そうみたいな その計画はそこに含まれてんの？
あの幸いというかその知識が私にないからさ。
ああ。
そのいわゆるこうそれこそ幼稚園、小学校、中学校、高校的なこうなんていうんやろ価値観というかさ、
うんうんうん、
そういうこう認識っていうのがあんまり薄いからそういう意味でのエリアの縛りってあんまりないよね。
ああ、まあその住むとこをこう節約というか、
うん、
ねリーズナブルなところにして、
はいはい、
その養育費に
あ回すというか、
ね、お金を回して私学生かすみたいな方法も、はいはい、もちろんね
確かに確かに
限られた、
ねまあ、リソースを行動
そうそうそう
そうね確かにねだから逆に言うとそういう情報はねここがこうまあ前のテーマでね30代のデートするならみたいななんかそんなかったっけ、
うんうん
そういう意味で言うと京都で子育てをするなら的なね
まあね基本的にまあ多くても4人5人の話だからなエビデンスとして子供ができてさ
はいはいはいあまあそうね
うんでも僕もね長男と次男は行かせてる保育園が違うから、
うん、はいはいはい
まあそれだけでも別にどっちがいいどっちが悪いっていうわけじゃないけど全然ちゃうで、うん
ああまあ毛色というかこう円の色がねそうそうそう、はあはあ、どうなんそのまあねあえてこう悪く言う必要はないからさいいところはどういうところなの？そのお互いそれはあるやろうけどさこっちはこうでこっちはこうでみたいな。
まどっちも A と B と今は言っておくけど、う
ん、はい、あ、はい、あ。
A の方は、
うん、
いい意味で緩い。
あ、フリーダムというか自由というか。
そうそうそう。
はいはい。
で、B の方は、
うん、
結構こう、ルールが整備されまくってる。
あ、まあしっかりしてるというか。
そうそうそうそう。ほう
ほ
う
ほうほうほうほう。
で、まあある程度やっぱりその、特にコロナの時期とかは、
うん、
子供が発熱したら、
はいはいはい、
何度以上になったら帰らせます帰ってもらいます、
はいはいはい、
で何時間後まで登園はできないです、
はいはいはい、
であったりとか、
はいはい、
あとは時間が決まってんねん9時5時とか預けられる、うんうん、で9時より前に来ても5時より後に行っても、
うん、
要は延長料金がかかったりする
ああなるほどねはいはいはい
そうそうそうでまあ基本的にタイムカードでピーってやるから、うん、まあ基本的にはまあ正確っちゃ正確ないけど
はいはい
B の方は、
はあ、
タイムカードを押したことを、
はあ、
延長になった場合に
はいはいはい、はい、
延長になってまあ遅れていくやん一分遅れていくやん、
はいはい、
5時に迎えに行かなかった、うん、5時1分になって迎えに行ったり
する、はいはい、
そしたらタイムカードを親が押すだけじゃなくてそれを保育園側も目視確認する、
うん、
だからもうお互い今日は延長時間になったねっていうのをちゃんと確認を園の人もしはるA の方は P だけで、
うん、
その P をする行為を誰も確認はしない。
うん、ああ、まあまあ変な話、先に P ってやってもわからないし、なんか理由があって遅れてもわからない。
はいはいはい。そうそうそうみたいなところとか、なんか、なんやろうな、申し送りみたいな。別に僕、病院に働いたことないけど。うん
まあまあまあ、まあ、
引き継ぎというか
まああれね預かってるお子さんに関してのこういう子ですよとか
今日はご飯全部食べられました
とかあなるほど、
はいはい、ちょっと残されましたと
か、はいはい、
みたいなのの多分まあマニュアルというかしっかりしてんよね B の方は、
うんうんうんうん、
この話いつまでする
いやまあ確かにここまで話すとどこやねんって話になるから。
そうそうそうそう。あれやけど。まあみたいなのもあるし、あとはなんかでもさ、地域性ってやっぱ変わるからな。
ああ、そのあれはね、同じ地域でも1年2年3年5年10年っていうスパンで見ると変わるって話だね。
そうそうそう、
はいはいはい。
なんかね、僕が過去に読んだ本では、
うん、
もう中学校になったらもう子どものそのコミュニティに関与できないみたいな。
ああはいはいはい、
うん、だからもうちょっとやんちゃな子と仲良くなっても
う
たら、
うん、
もう手がつけられへん。あの人たちと遊ぶなんか絶対できひんくなるし、
う
ん、
ははは
あと親と接する時間も圧倒的に短くなるから、
うん、
コントロールが効かなくなる。
はいはいはい。
だから本当にそのやんちゃな子と付き合ってほしくないとか、
うん、
っていうんであれば中学は、
うん、
そういう評判のある程度担保された中学に生かす、
うんうん、ああへえ、うん、
のが得策ですみたいな。
ああ
、まあそれいろいろ意見あんで、そら、
まあまあね、そもそもね、そこの価値観はまた人それぞれやから。はいはいはい。
そらね、なんか別に有名私立中学でもそこの悪い子はね、
まあそこね、
まあ率は下がるやろね。
はい。
まあでもね、僕らが小学校の時なんかほんまになんかなんていうんやろ、
うん、
やんちゃではないけど、ほう、今の子らってね、なんか、うん、だから長男が小1になって学年だよりというかこう、
うん、
学校だよりみたいな、
あーなんかあるね、まあ、はいはいはい、
配られたりするんやんか、
うん、
で初回やから4月に入学、小学校1年生になった。
あ、まあ1号やね。はい。
第1号は結構こう、うん、まあ学校からの、
うん、
その教育方針の説明みたいな。
まあまあ最初やから。
最初やから、こうガイドラインとして書いてあるんやけど、
はいはい。
まあ、当小学校の生徒は、
うん、
みんな思いやりがあって気遣いができて、
う
ん、できて優しい子がたくさんいます。
うん、はい。
ただ一方で、お互いの意見を尊重し、
うん、
尊重じゃないわ、その気を使いすぎて、
お、
あの自分の意見がはっきり述べられなかったりとか、
はあ、
議論をするときに、
うん、
対立を恐れてしまいがちである、
はあ、
みたいな、要はまあ気使い、うん、優しいけど気使いすぎて、
はいはい、自分の意見が言えない、
言えへんみたいな子が多いみたいな、
はいはいはい。
僕ら小学校の時そんなことなかったで。
それはどういう意味でその言えたってこと？
いや言えたというか多分、うん、言えてたっていうのとそこまで気回ってなかったんじゃないかな相手に対して。
あ、まあもしかしたらシンプル未熟でそう打つ
そうそうそうそうそう
ってるだけかもしれんね、うん、
でも確かに公園でまだ長男が保育園の頃まだちっちゃい頃に、
はいはい、
ジャングルジムかなんかの一番てっぺんに登って、
はいはい、
降りられへんみたいな
ほう
ことがあって助けてみたいな、
ほう、
まあ僕遠目で見てたんやけど、
ほう、
もしもうそこでその辺で遊んでたその小学生の男の子たちが大丈夫かとかって何人か寄ってきたりとか、
へ
え、あとなんか次男とその公園で遊んでたら、
ほう、
なんかお前小学校3年か4年ぐらいの男の子がなんかかわいいねとかって何して遊んでんのみたいな声かけてきたりとか、
う
ん、いや自分のこれって考えられへんなと思って、だからまあなんかあながちその優しくて気遣いができるみたいなのは、あ、間違ってないというか僕も体感したから、
あ、まあそのエリアでね、
そうそうそう、
まあ多分その学校の子らやろうね、はいはいはい、
まあでも他のエリアのこと知らんからな。
まあそうよ。もしかしたら子供って大体そういうもんかもしれんからね。
う
ん、
そうそうそう。
確かに。まあでもそうね。なんかでもその、なんやろ。 自分の意見をこう言えないみたいな、なんかちょっと京都的な教育を施してる気はするかな。
それはあるかもしれんよね。
まあまあ、あの、うん、教育というよりもそういうのを見て育ってるのかもしれない、
うんうんうん、
そのストレートに言うことを、まあ、良しとしないというか、
うんうんうん、
気を回す方がスムーズだっていうのをこう多分大人がしてはるんやろうね。
まあね、もう逆にもう別に金額問わずにここがええみたいなのはなかった？
いや特にないかな。まあでもなんていうの、基本的にそのね、将来の話というより今の話をした時に、そのじゃあ例えばそのエリアをこう変える別に必要がないんであれば別に今のエリアでいいやんっていうのはあるよね。
あ、慣れもあるしね。
あ、そうそうそうそうそう。ただ多分場所が変わったら場所が変わったで、その半径何メートルか何キロかで生活はできるからさ、
うんうんうん、
まあまあ住めばなんとやらっちゅう話なんやろうけど。そうね、まあだからそこはね、
え、それはもうなんか、うん、更地で探してんの？
いや、もともとはそうやったよ。さら地で、例えば
完全に新築で探してた。
あ、そうそうそう、これぐらいの広さがあればいいなみたいな話はね、 あったりするけど、
その時点でだいぶハードル上がらへん。
あ、そうそうそうそう。で特に京都なんてね、なかなかそんな広いこうまとまった土地ってなかなか、まあ、あってもやっぱりそのお隣さんとの距離が近いからさ、
うんうんうん、
その辺はね、こう、なんやろう、まあ、いいところが見つかったとして、これ次なんかそのご近所さんとか大変そうやなとか思うよね。
ああ、まあお試しっていうのができひんもんね。
そうそうそう。
当たり前のこと言ってるけど。
だったらいいのになと思うよね。なんかその、ご自由にこうテントとか張って、ちょっと住んでみていいですよみたいなさ。その田舎やったらやるやん、そのなんていうん、こう移住者に対してお試し期間みたいな設けてさ。
あ、
でその京都もさ、エリアによっては別に、まあ、ウェルカムなエリアがあるんやったらさ、
うんうんうん、
ぜひこう新しい人来てほしいみたいな地域あるんやったら、そういうさ、ちょっとだけ住んでみて、その集会とかもあるんやろうね、きっと、はいはいはい、自治会とか。
まあでもね、そういう自治会とかもね、マンションとかなってくるとまだなんというか、そのアナウンス自体がなかったりもするもんね、町内会とか。
そうね、まあでもマンションはマンションでまた理事会とかね、マンションの中の集まりが
あったりもするしな。
そうそうそう、そこがなかなかこう独立が難しいよね。完全にはもう無理やろ、
うんうんうん、もうでもこうこの辺ええなっていうとこ、こう歩いてさ、
うん、
ピンポーンって鳴らしてさ、
うん、
売りません僕にっていう、それがなんかできたらな、まあやろうと思ったらできるかもしれないけどね。
まあやろうと思ったらできるやろうけど、
その不動産屋さんがね、はい、のマージンがかからへんからさ、
ああ直取引やから。でも妄想はするよね、うん、なんかこうその家主さんと仲良くなって引き継ぐとかさ、
うん、まあなかなかね、この辺むずいよね。
いやいや、
ね、でまあ次は、次なる作戦はどうなってるの？
いや、次なる作戦はもうシンプルに、なんていうの、エリア外もしくは その例えばマンションだとかっていう話にはなってくる、
ね、条件を変えるってことね。
条件を変える、うん、
なるほど。
まあ、そもそもがそんなね確固たる条件があるわけじゃないからさ、
はいはいはい、
ただとはいえなんていうの、わざわざ、まあ、やっぱりエリアの方が大きいかな。そのわざわざじゃあ遠くにこう極端な話じゃあ京丹後とか、
うんうんうん、
例えばねもういわゆるもう日本海側まで行くかって言われると、まあ、仕事もあるからね。
まあね、
やっぱ通勤時間って結構さ、まあ、私は考えちゃうもんね。
あ、短い方がいいと。
どちらかというと短い方がいいね。まあ、長いんであればもうなんていうの、移動時間である程度こう自分のことができるぐらいのこう時間、中途半端に乗り換えが多かったりとか、
はいはいはい、
座れなかったりとか
やったらもうがっつり一本で座れた方
が、そうそう、座れてなんかこう本読んだりとかできるとかの方がまだ、
はいはい、いいね。それはまあ
そうそうそうそう、いいけど中途半端にこうなんやろ、ずっと立ってて何もできひん時間でこう行って帰って、まあ、何時間みたいなってなると、
ね、あの二条らへん住んでて、
うん、
大阪まで通ってあるってのが大変やろなと思って、二条駅から一回京都駅まで出て、はいはい、で京都駅から大阪行ってみたいな、
うんうん
うん、ね、
そうで、あと大変やなと思うのと、あとなんていうの、夜仕事で例えば飲みに行きましたの後の下り、
うんうんうん、
もうこうちょっとこう距離があるとちょっと大変や。
逆算を毎回せなあかんからね。そうそうそう、もう最悪宅で帰れるぐらいの距離感で家と職場があった方がまあね。ね、これ聞いてある人なんか参考になったかならへんか知らんけど、まあね、
この辺りがすごいやろ、リーズナブルでこう過ごしやすいですみたいな情報があるとね、すごいありがたいんやけどね。
ありがたいね。
うん、
今日たまたまね、僕を昔おばあちゃんが住んでた家の近くまで行ったから。
ああはいはいはい。
でもう売ったんよ。
あ、そうなの。
一軒家やったんやけど。
はいはいはい。
ほんでちょうどなんか売りに出されて、売りにというかもうおばあちゃん家やった家がもうなく潰して、
うん、
でもう新築の家が建ってて、
うん、あ、もう建ってたんや。
うん、あ、建ってるわと思って。でもね、5400万やったね。
それは土地込みで？
もう土地込みで。で、4LDK かな？
うん。
3LDK か。3LDK で5400万。一軒家。
でもそれエリア的に桁一つ間違えてない？
高すぎるってこと？
逆逆。
安すぎる。でも浄土寺の方やで。
ああ、そっちの方。
あの、そうそうそうそうそう。
あ、あの、はい、あ、そっちの方、
ね。ほほほ座とかがある辺。
はいはいはい。ああ、はいはいはい。
うん、でも、売れ、まだ売れてなかったな。でも、これもやっぱ路地のちょっと奥にあるから。
あ、そうなの。
うん。
あの辺もなんかね、こういろんな店も出てきて賑わってるところやけどね。
でもやっぱ交通手段がバスしかないから ね、 ね、まあ近隣車庫があるっちゃあるから、バスはいっぱいたっぷり
、ね、まあ確かに、ね、
控えてるけどいつも。
はいはい。で、あの、あれかな、あ、もう一つの方の、
あ、工人口の方は借家やって、
はい、あ、そうね、
うん、
そう、あの辺も高いよ。あの辺もだって、
まあでもやっぱね、 結構京都移住とか地方移住みたいなのって、
うん、
結構キラキラしたタッチで東京というアーバンシティから離れみたいなさ描かれ方するけどさ、
まあまあ、
特にまあ賃貸じゃなくてがっつり家買ってもうその土地に根ざして生きていくぜっていうのはなかなかやっぱね、
はいはい、
あの
そうよ
ね大変ですっていうことでね、まあね続報をまた
そうね
お待ちしております。
ただ決まったところでここになりましたは言えへんよ。
いや別にまあエリアは言うたらええ言うてええんじゃん、ね、別にその 住所まで言えなんか言うでん。
ああなるほどね、はいはい、そうね。
まあねこういう話やっぱ増えてくるもんね、うん、この世代になってくるとね。
まあそうね、
ぼちぼちね。
確かに確かに。
ということでね、
うん、
なんかアフタートークありますか。
花見に行ってきました。
花見っていうのはそのピクニック的なこと？ピクニックというかそのレジャーシートいい、
ああ
そうそう植物園に？
ああそうそうそう植物園に。
ああ
その前はあのなんかね木上げの方でなんかねあれ何やろ？
イブライの方。
あそうそう、ね、ワールドフードフェスタみたいなやってて。
はいはい、国際交流会館的な。
あそうそうそうそう、最初間違えて国際会館行こうとしててさ。
ああ
。あれ気をつけた方がいいよ、
ね、動物園のあたりをねちょっと抜けていって疎水沿いに、ね、
そうそうそうそうそう、で国際交流会館っていうところがあって、うん、でそれはもう完全に国際会館とはもう別であって、その前でこうキッチンカーがね、
はい、あそこ定期的にねなんかそういうこう国縛りでもやったりしゃ
あ
やん、韓国フェスタとかブラジル
フェスタとか、ね、アメリカンフードフェスとかね、
アメリカンフードフェスとかね、
それのワールドをやったり、毎回ワールドじゃダメなのかな。
確かに。
まあまあただ見て、でまあ桜は見てたんやけどね。まあ一応植物園も行きまして、でもやっぱ人多かったね。
あ植物園も？
多かった多かった。まあ時期タイミングもあったんやろうけど、前1年前か2年前にそのコロナの時にも行っててさ。
ああ。
その時はほんまに少なかったね。
あ、そうなんや。
その印象で言ってたから余計に。
あそこなんかビル・ゲイツが本を送りつけたって言ったら言い方悪いけど。
バンクシー的なね。
バンクシーほど匿名性はないけど。
でもそのあれでしょ？その、なんやろ、神出鬼没じゃないけども。
ドッキリサプライズ的にね。
はいはい、はい。
なんかこうみんなに読んでほしい本みたいなのがね、はいはい、ビル・ゲイツが2冊ぐらい寄贈しはったみたいな。
あれは何オフィシャルで寄贈してるの？
そうそうそうそう。
あ、そういうなんか、うん、私勝手にそのビル・ゲイツさんがこうフラッと来たところに、
あ、本棚にスッて差し込んだみたいな。
そうそうそうそうっとやってんのかと思って、
うん、
なるほど。
そこまで暇っちゃうやろ。
いやそれでバンクシー的な活動してはんのかなと思ったけど。あ、そういうことね。はいはい、
そうそうそう。
まあその本はねちょっと読んでないけど。
英語の本やからね、しかも。
あ、そうやね。
うん。
日本語訳とかつけたらね。
まあね。
うん、
まあでも画面からね写真が共有されてきて、長谷川のねお持ち帰り。
ああ洋食のね。はい。ね、
あれは正解やね。めっちゃ並ばなあかんけど。お持ち帰りはね、そうそうそうそう、別に頼んで、
まあ、時間にね、うん、受け取りに行けるから、あれは
そうそうそう、あれは正解やね、
うん、
カツサンドみたいなのもあれは長谷川のやつ。
あ、そうそうそうそう、
あ、カツサンドみたいなのもあんにゃ。
あれはどうなんやろ、まあもしかしたら店でも食べれるのかもしれないし、テイクアウトで食べれるやつかもしれないけど、
まあね、今や土日に行ったらもう大人気店やからね。
すごいね、
うん、
あれもうそれで思い出したけど、その北大路駅から長谷川に行くまでの間にさ、まあ蕎麦屋さんがあってさ、
はいはい、
そう蕎麦屋かな、うどん屋かな、これもうちょっとまた何やろ、 調べてからあのオフィシャルの話はしたいんだけどさ、
もう今調べよカットするから
じゃあなんか店の前にカセットテープとか本とか置いててさ、
あー、ええ情報やなそれ
で、なんかまあちょっとこれは全然違うかもしれんけど、福沢諭吉のなんか当時の本の副本みたいな、
ほう
みたいな置いてて、しかもその結構な値段で、その何百円とかじゃなくて2000円とかそんなレベルの本を置いてたりするの。CD とかレコードも置いてるかな、はいはいはい、そこちょっと何回か、あ、そう、そばっていうところがあって、
店名思いっきりそば言うてんのにうどん屋やったっけなとか言うてたやん、
なんかねこんな感じで
謎やな。
ちょっとね今度一人でこう吟味したいなと思いながら、クラシックの CD とかね、な謎に結構前からあるはずなんよこれ。そうそうそう、ちょっとここはねもう少し情報を、
いや、ディグリに行きたいな、それ。
そうそうそう。
いや、今日ちょうどね、あの、平安の美の市って、平安神宮の前のね、岡崎の公園で、
はいはいはい、
あの、古道具市みたいな、
うん、
やってはって、まあ、結構いろんな全国各地から来はったりとかして、行ける日は極力行くようにしてね、
はい、
別に誰に頼まれたわけでもなく。
店を出すわけでもなく。
そうそうそう。でももうなんか最近物置く場所なくなってきて、
まあいろいろ買ったりね、
そうそうそうそうそう、うん、でももうスイッチ入ってもらったらもうめっちゃ買うてまうから、
まあはいはい、
そうそうそう、でも企業ノベルティが、
はいはい、そうね、
うん、なんか最近やっぱ自覚してきたのは、別に昭和レトロってぽいものが好きっていうわけではなくて、
うん、
その中でも企業ノベルティが好き、
うんうん、はいはい、まあ分かりやすいところで言うとね、札幌ビールとかのちっちゃいグラスとか、
そうそうそう、だからこうグラスにさ、なんか、はい、レトロ、昭和レトロっぽい花柄が書いてある、
なんかその復刻版みたいないっぱい売ってはるよね、
うん、まあ当時のものなのか復刻のものなのかはよく分からへんけど、うん、あれはそんな惹かれへんね。
まあ嫌いじゃないけども。
そうそうそう。
はい。
まあなんか希少性が低いというか。
ああ、はあはあ。
うん。まあでもこれ誰が興味あんねんって話するけど、
は
あ、でももう、キリないわ、思って、
はあ。
もう、毎回行って毎回買ってたら。
はあ。
だからもう、フラッシーという飲み物のノベルティがあ
るけど、うんうんうん、はい、
今現存してない、
はい、
今飲もうと思っても飲めへんけど、
はい、
でも多分当時すごい覇権を握ってたのが、
うん、
すごいあんのよ当時のグラスとか、
はいはいはいはい、はい、あ、今そのプーちゃんちに、
というか世の中、
あ、世の中に、はあ、
だからもうこれだけにしようと思って、
じゃあもう今は飲めない廃盤になったもののノベリティを、
そうそうそう、だからさ、もちろん可愛いやつあるよ、札幌ビールとか、
まあまあいろいろあるよ、うん、
じゃないともう無限に増えていくから
はいはい、は
い、って思ったんやけど、
うん、
全然ちゃうもん今日3つぐらい買うと
思った、それは現存するブランドというか、
でもまあそれもね、なんか島根県にしかないビデオレンタルチェーン店のノベルティのマグカップとか、
ほうほうほうほうほう、ちょっと後で名前聞くの、もしかしたら知ってるかもしれない、うん、
とか、
うん、
あと銀行がさ、昔よノベルティで貯金箱をこう、
あー、はいはいはいはい、うん、
多分プレゼントしたりした
は
ったみたいなのがあって、
はいはい
はい、うん、あれのこう陶器でできた熊の貯金箱とか
うーん、
恐竜の貯金箱とか、
はいはいはい、
もう今やね、
うん、
なんちゃらペイの時代やのに。
そう、
あとなんかね、古道具屋のおっちゃんがすごい、
うん、
若者にレコードをずっと聴かせてるお店があって、そのレコードもまたその売ってるレコードじゃなくて、多分そういうこう買い取り、不要品の買い取りした時にそのお家から持って帰ってき
は
った、うん、素人が作ったそのミックステープみたいな、
ほうほう
ほう、100円で売ってんねん。
おお、なるほどね。
サザンオールスターズマイベストみたいな、
そのマイが誰か分からんやつ、ね、
そうそうそう、
はいはいはい。
でも若者もさ、やっぱちょっと流行ってるやん。
うん、まあ流行ってるのかな。
昭和レトロというか、
は
い、
そうね。
はい、まあ、今は平成レトロとかね、
は
い。なんか山下メロさんみたいな、そういう、
はいはい、
自らを平成レトロ収集家みたいな、
うん、はいはい。
平成レトロの生みの親みたいな名前のね。
ああ、みんなネーミングがね。はいはい。
あるんやけど。多分そういう文脈で結構若い子もさ、興味はあるん
だ
よ。ほんでもう、どやりながら、おっちゃんがさ、カセット、プレイヤーにカセット入れて。でも、まあ、でも若者もさ、ずっと後ろが見えてる、その、やりとり、
うん、
そこで熊の貯金箱買ったから。熊の貯金箱を持ちながら、お会計してほしいな、思いながら。
あ、その、テープ待ちをしてはったね。
そうそう、
はいはい、
これテープってどうやって聞くんですか。本当にもうなんというかピュアな若者やって。
ああ、そのなんかこうすり寄るわけじゃなくて本当に分からへんから聞くみたいな。そ
うそう、うん、これじゃあ3曲目聞くのってどうしたらいいんですか。
ああ、なるほどね。
これじゃあ全部聞き終わったらまた
どうするんですかね。
また1曲目から聞けるようになるんですか。
はい、
なんかその一周回るみたいな、そんな別にさあ、サブスクのこうリピート機能じゃないんだからみたいなとか僕らは思うけど、
あ、ただ分からない、裏返すとかそういう感覚がないから、
裏返すとか巻き戻すって、
鉛筆で回すとかがないから、
ないから、もうおっちゃ嬉しそうに説明して、まあ、今日のハイライトやね、それは一番いい。なんか
ね、あ、そうね、うん、なんかみんながもう誰も傷つかない、
いい光景やった。
そうね、あ、そう、なんやろね、こう若者側がちょっと知ってるとそれはもうマウントになっちゃうやん、その店主さんが、ね、
うん、
でもそれをこうやっぱ知らないっていうのは平和よね。
そう、ほんで結局テープ皮張って
どうやって再生
する、そうそうそう、どうやって再生するのって。でももうなんかすごい若者というか、
うん、
カップルやったんやけど、うん、男女の、いやもう実家帰って探そうみたいな、そのレコードプレイヤー。
ほうほうほうほうほう。あ、レコードね。はいはいはい。
あ、レコードじゃなくてカセットプレイヤー。
あ、カセットプレイヤー。
あ、探そう。
はいはい。
で、いざ、ね、使おう思ったらもう電池液漏れしてね、使えへんくなったりしてるから、結局メルカリで探したりせなあかんくなって。知らんけどね。
なってるやな。
まあね。ということでね。
は。
僕たち今日の雑談制作室では皆様からのお便りを募集しております。絶賛亀山がね、京都で今、うん、家探しを。
はい。
ね、まあ今家ない人みたいな言い方したけど。
そうね。今日どうしようかな。うん。
はい。家探しをしてらっしゃってるんでね、
譲っていいよっていう人がいたらね。
そうです、譲っていいよっていう人はね、 ぜひ、お便りフォームから、いい物件を送ってもらえたらなと思います。
間取りを、
ね、本当にまあこのポッドキャストが十人十色みたいなあのね、
あはは
番組に、
うん、
なる日もね、
なるほどね、
来るかもしれないです。まあ、亀屋が勝った時点でその番組終わるけど
紹介編ね、
まあね、
は
ということで、僕もねいい物件あったら買いますんで、ぜひね、
あ確かに、
うん、2人で買う
伝統の
ビルとかでもいいですよ。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、京都はそんな高いビルがないから。
うん。あとですね、
はい。
新生活にぴったりなグッズをご用意しております。
ほう。
フェイスタオルをね、
うん。
まあ、銭湯に行ったりとか、
うん。
朝、顔を洗った後に拭いたりとか、
はい。
する用のタオルがありますので、こちらも概要欄に購入リンクを記載しておりますので、買っていただければ、大変ありがたく存じます。
はい。
はい、ということで、間もなく5月になりますのでね、
はい、
指折り皆さんの数えてね5月を迎えていただければと思います。まあ来週も更新する予定ですけど
まあでも5月はあんまりどうなんでしょうね、5月病とかもあるからね、
ね、くれぐれも気をつけていただければと思います、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。